による福音書第14章の22節から24節。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き、一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。以上です。昨日フェイスブックにですね、イースターのご案内とですね、転勤のご案内をしてですね、見ました。見ましたというかですね、もう昨日人事の発表だったのでですね、びっくりしました。まさかあんなにたくさんコメントをいただくとはですね、こんな人たちにですね、守られてですね、共にやってきたんだなと思いましたし、また広島からもたくさんですね、コメントをいただいてですね、広島でもまだつながりが続いてたんだなと、そういうことでもない限りですね、自分がどれだけの人とつながってて、どんな人にですね、影響を受けてっていうのはわからないもんだなと思います。自分一人のことだけを思ってるとですね、そのつながりは見えませんけど、ああやってですね、何かコメントをいただくとですね、その人との関係とか、その人一人一人がですね、私とのですね、いろんな応答とかですね、そういうものがあったんだろうなと思います。やっぱりそうやって関係を作っていけるかっていうのが、やっぱり一番大切なことなんかなと思います。牧師のですね、仕事の一つはですね、関係をつけるということだというふうに思います。そういう意味ではですね、昨日ケアホームとですね、緩和ケア病棟にですね、行ってくださってですね、お琴をですね、弾いてもらって、後からですね、LINE でたくさん、とっても良かったそうです。皆さんがとっても喜ばれたっつってですね、緩和ケア病棟の人にとってみればですね、もう死ぬことしかですね、目に見えてないんですよね、人たちって。そうだと思います。治療しませんから。でもですね、春が見えたってですね、それは大切なことだと思うんですよね。春っていうのは教会でいうとイースター復活になりますけど、死の中に一生懸命ですね、自分の死を考えて生きている人たちがですね、一瞬でもですね、自分の春が見えたっていうのは、とっても良かったなと思っております。琴の演奏もですね、素晴らしかったと思いますですね。お姉さんの語りも良かったんでしょうですね。琴と語りとどっちが多かったかなと思う、琴が多かったですでも日常の中のなんかそういう一瞬をですね、やっぱり切り取るとですね、やっぱりそういう瞬間っていうのはですね、やっぱり非常に確かなものだったんだなと思います。ユダという名前はですね、今日出てきますけど、一人ではありません。一番有名なのはですね、イスカリオテのユダって言ってイエス様を揺らぎったユダ。これはですね、皆さんよく知っていると思いますが、実はユダっていうのはもう一人いるんですね。今日出てくるユダはですね、そっちののユダの話ですね。で、ユダがですね、イエス様に質問をするんですね。イエス様が弟子たちに自分を誰があるかを示されるのにですね、人々にはどうして示されないんですかって、そういうふうにですね、ユダが聞いたっていうのが今日ですね。で、これに対してイエス様はですね、啓示っていうかですね、そういう示すのは一方的なもんじゃないんだって話ですよね。必ずですね、応答というものがあるんだってですね。イエス様のですね、愛もですね、救いもですね、実は一方的なものではありえないですね。応答ですね。あなたは何をしてほしいのかと言われてですね、こうしてほしいですね。そういう応答の中にですね、イエス様のですね、愛とか奇跡とかあって、それを繰り返し人はですね、行っていくですね。ですから自分一人だけが喋って、自分一人だけがですね、神様に祈ってではなくして、必ずそこにですね、応えてくださるっていう神様、それをいつも感じているってことではないかなっていうふうに思います。イエス様との応答の中にですね、実は愛というのがですね、示されていくんだと聖書は書いてあります。これは関係するってことだと思います。子ども説教をですね、頼まれることがですね、よくありますですね。で、いろんな幼稚園とか保育園でですね、頼まれるときにですね、子どもに話すっていうのは非常に難しいんですよね。どうしても一方的になるからですね。それは教えようとするからですよね。もう教えてもしょうがないんですよね。 教えるわけじゃなくして、まあ、子ども説教っていうのは一体何が大切かっていうと、子どもの心の中に問いを持たせることですよね。なんで神様っているんだろうとか、なんでイエス様って私を守ってくれるんだろうとか、愛って何かなとか、自分でやっぱり考える問いを持つことですね。そして問いを持たせた後にですね、聖書が答えをくださるということなんでしょう。ですからお話の中にですね、問いと答えっていうのをやっぱり大切にしておかなきゃいけないんだと思うんですね。でそのことをですね、やっていくと子どもたち本当によくですね、話を聞いてくれるなというふうに思っています。ただですね、きちっとした答えを持っておかないと、問いを発した時にもみんないろんな答え出しますからですね、もう想定外の答えが本当に多すぎるんですね。まあ、そのことにですね、どう答えていくかってこともありますけども、しかしきちっとした答えを持って問いをですね、立てていくってことかなと思います。まあ、教えることではなくして伝えるっていうのがですね、一番大切なことになれば、伝えるってことの中にはやっぱ応答っていうのが必要ですね。教えることは一方的でいいんですが、応答というのはですね、やっぱり伝えることの中にしかないんですね。なので学校の先生たちが大変なんだろうなってですね、まあ、特にミッション系の先生たちがですね、なぜですね、高校生が礼拝に来ないかって言ったら教えてるからですよね。多分ですね、その中に応答とかそういうものがあればですね、子どもたちはもうちょっと教会に行ってですね、神様のことを聞いてみようかって思うんじゃないかなと思います。まあ、イエス様はですね、私を愛する人は私の言葉を守ると言われました。イエス様を愛するという行為っていうのは、それはですね、イエス様の言葉に対する応答でしかないですね。イエス様の言葉を守ることがですね、答えるっていうことなのでしょう。まあ、これが大切で、イエス様を愛するから、イエス様の言葉を守るから、その言葉をですね、守ることによって私たちは本当に信仰というですね、豊かなものをいただける、まあ、そのように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様はいつも私たちに問いかけておられます。どうかその問いを、私たちの問いとして、イエス様からいただく答えをどうかいただくことができるように導いてください。どうか私たちの人生に常にイエス様の御言葉にお答えがありますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。また晴れ屋書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。寒い日が続いておりますけれども、どうか健康を守られますように。また今日は大江教会の美食クラブがありますけれども、これをあなたが導いてくださったことを心から感謝いたします。楽しい時を過ごさせてください。今日もまた聖霊によって私たちに必要なものはすべて整えて与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。